はい。今回はですね、共有いただいたネットボットの記事がありますので、これをもとにオープン AI の次世代 AI GPT-5 について深く見ていきたいと思います。
はい。
この記事を読むと、AI が単なるツールじゃなくて、もう自ら考えて動く協力者になるんだというかなり大きな変化を示唆してますよね。
そうですね。
今日はこの変化の、まあ、本質というか、それがあなたにとってどういう意味を持つのか、そこを探っていきたいなと。
単に性能が上がったっていう話だけじゃないんですよね、これは。AI と私たち人間の関係性、もっと言えば社会全体の在り方まで変えてしまうかもしれない、そういうレベルの話になってきてると思います。ビジネスへの影響はこれ計り知れないものがあるでしょうね。
その変化のまず第一歩として、記事が挙げているのが信頼性の向上ですね。
はい。
確かに今までの AI って時々って思うような間違いありましたけど。
ありましたね。
そこが大きく改善されたということでしょうか。
まさにそこがビジネスで使う上での一番大きな壁でしたから。いわゆるハルシネーション、 AI が最もらしい嘘をつくという現象ですね。
はいはい。
これがもう劇的に減ったと。記事のインフォグラフィックにもありましたけど、一般的な事実誤認、これがなんと 80% 削減されたそうです。
80%、 それはすごいですね。
で、特に注目したいのが医療みたいな専門分野なんです。
ほう。
GPT-4o の段階ではまだ 15.8% くらいハルシネーションがあったらしいんですが、 GPT-5 ではこれがわずか 1.6% にまで下がったと。
1.6% ですか。桁が違いますね。
桁違いの改善です。これなら企業も安心して業務に組み込める、そういうレベルに近づいてきたと言えるんじゃないでしょうか。
なるほど。信頼性がぐっと上がった上で、今度は AI の内部構造、その仕組み自体も統合システムというものに変わったという話がありましたけど、
はいはい、
これは私たち利用者にとってはどういうメリットがあるんですかね。
これも使い勝手に直結するかなり大きな変化だと思いますね。今までだと例えばターボとかスタンダードとか目的に合わせてモデルを選んでましたよね。
ありましたね。ちょっと迷ったり。
そうそう。 GPT-5 ではそれがもういらなくなるんです。
そうなんですか。
AI があなたが投げた質問の意図とかその複雑さとかを AI 自身が判断して、最適な内部処理、まあ速さ重視のメインモデルとか、もっと深く考える用のシンキングモデルとか、そういうのを自動で割り当ててくれるんです。
賢いですね。
専門家混合萌えっていう技術がこれを可能にしてるんですが、要はあなたはもうただ質問するだけでいいと、裏側で AI が賢くリソースをこう最適化してくれて、高性能とコスト効率を両立する、そういう仕組みですね。
なるほど。それは使う側としてはすごく楽ですね。 AI が自分で考えて最適な動き方をしてくれると。
そういうことです。
性能面で見るとベンチマークスコアもなんかすごい数字が出てますよね。
出てますね。
特にソフトウェア工学の SWE ベンチっていうので GPT-4o の2倍以上っていうのは、これはどういう意味合いなんでしょう。
SWE ベンチですね。これは GitHub なんかで見られるような、実際のソフトウェア開発の現場で起こるような課題をどれだけ解決できるかっていう能力を測るテストなんです。
なるほど。実践的なテストなんですね。
ここでスコアが倍以上になったっていうことは、単にコードを書く能力が上がっただけじゃなくて、もっと複雑な現実世界での問題を解決する力そのものが飛躍的に向上したということを示しているんですね。
コード生成能力だけじゃない、問題解決能力そのものがレベルアップしたと。
そういうことです。他の分野でも、例えば博士レベルの科学的な問題解決能力を測る GPQA ダイヤモンドとか、画像とテキストを組み合わせて理解する力を問う MMMU とかでもかなり高いスコアを記録しているようです。
ふむふむ。
専門的な領域での応用力っていうのが格段に上がったということの、まあ、証拠と言えるでしょうね。
そしてこの記事がこう一番革命的なと言っているのが、チャット GPT エージェントの登場ですね。
ここが一番大きなポイントかもしれません。
これは今までのチャットボットとはもう全く違うものと考えていいんでしょうか。
全く違うステージに来たと言っていいと思います。ここで協力者っていう言葉が本当に意味を持ってくるんですね。
協力者ですか。
例えば競合の A 社の最新動向をウェブで調べて、主要なポイントを抽出して分析レポートのドラフトと あと簡単なプレゼン資料を作って関係部署にメールで共有しといてみたいな、かなり複雑な複数のステップにまたがる業務。
うわ、それはすごい。
こういうのを AI が自律的に自分で計画を立てて実行できるようになる、そういうイメージです。
それはもう人間の作業を手伝うっていうレベルじゃなくて、一連の業務プロセスそのものを代行するみたいな。
まさに。
これがエージェントシフトということなんですね。
その通りです。これによっていわゆる知識労働のあり方っていうのが根本から変わる可能性があると思います。記事では金融サービスでのリスク分析とか規制遵守チェックの自動化、それからヘルスケア分野での研究開発の短縮、あとソフトウェア開発ではこんな雰囲気のアプリ作ってみたいな、すごく曖昧な指示からプロトタイプを生み出すバイブコーディングなんていう例も挙げられてましたけど。
バイブコーディング面白いですね。
これらはまあほんの一例で、これからいろいろな応用が出てくるでしょうね。
なるほど。GPT-5 がもたらすのは単なる性能向上だけじゃなくて、 AI がより自律的な、まさに協力者へと進化する大きな大きな転換点なんだっていうことがよく見えてきました。ではこの大きな変化、これは最終的にあなたにとってどんな意味を持つんでしょうか？
それは非常に重要な問いですね。テクノロジーがこれだけ進化する中で、じゃあ私たち人間はどう適用してそれをどう活用していくのかという。記事の締めくくりにもありましたけど、 AI を単に便利な道具として使うという段階はもう過ぎて、むしろ自分の思考を深めたり、あるいは新しい価値を生み出したりするための協力者としてどう捉えるか、そしてその AI といかにうまく対話し、その能力を引き出していくか、そういうスキルがこれからますます重要になってくるんだろうなと思います。そこでですね、最後にあなたにちょっと考えてみてほしい問いがあります。
はい。
それは、自律的に動き始めた AI とあなたはこれからどのように協力していきますか、ということです。テクノロジーそのものよりもむしろ私たち人間と AI との新しい関係性をどう築いていくかということこそが、これからの未来を形作っていくのかもしれないですね。